今日のところはですね、ちょっと見たところとてもおそらく多くの人にとって、分かりにくいであろうと思うわけですね。旧約聖書にはこういうふうな地名、人の名前、いろいろ出てきますので、当然ですね、分かりにくいわけです。だから一般の教会でもこういうところは礼拝にはまず用いないと思われますね。でもこういうところからですね、さまざまなものを実は汲み取ることもできるわけですね。今日のところはでもある意味では歴史の中で非常に重要な時代のことなんです。これはダビデが作り上げた広大な王国が2つに分裂をしてしまうというその時なんですね。でそれ以後このダビデの国は二つに、北のイスラエルと南のユダの二つに分かれてしまうんですね。別々のこの歴史を歩むことになるわけです。そしてもっと後になって、北のイスラエルが滅んでしまう。アッシリアの攻撃によってですね。そしてユダが結局、残るわけですけど、そのユダも最終的には、バビロンからの軍が攻めてきて滅ぼされてしまう、けれども不思議なことに少し残されて、そこからイエス・キリストが生まれる。そしてキリスト教が生まれて、我々もそのキリストを信じるようになったんですね。二つに分かれた、その時の状況は今日のところで書いてある。それでこのタイトルとしては王国の分裂というふうに書いてあるわけです。それがどんな理由で分裂をしたのだろうか。そのことが私たちにもとても大きな関係ですね、を持っているわけです。歴史というと、我々が中学校や高等学校で学んだ日本史とか世界史が暗記物だなんて言ってバカにしてやったんですね。試験の直前、近づいた時にでも覚えたら済むんだなんてですね、本当に歴史の深い意味を全く私も教えられなかった。本当に見くびっとったわけです。けれどもですね、歴史というのは非常に重要な意味があるわけですね。極めて重要な意味がある。歴史に対するさまざまな考え方を間違っておったら大規模な悲劇が起こるわけです。今の日本もそういったですね、わずか70年余り前の大変な悲劇ですね。日本人も300万も死んで、それもはるかに大きな1000万、2000万ともいう、特に中国の人たちを殺したと、殺傷したということがある。その歴史を学ばなかったらどうなるかと。それが今の政権、首相の、あるいは自民党のやり方でもあるわけです。歴史をきちんと学ばなかったら、国民、国家に、あるいは周辺の国に非常に重大な影響を及ぼしていくわけですね。そういうことで、決してそれは単なる暗記物やものではないわけです。で、そのことで、まずですね、今日ちょっとこのスクリーンがありますので、イスラエルってどのような状況の国かって少しだけですね、写真とか本であるわけなんですけど、その一部をここに取り出してみます。せっかくこれがありますからね。このまずとても有名な川ですが、これ我々の感覚したら幅が狭いですよ。小川みたいなものです。こういう川が流れているところはイスラエル全体でもほとんどないんです。この中の極めて、一番よく流れているのはこの川なんです。これがヨルダン川なんですよ。ヨルダン川ってこんな小さな川です。このところ、もう少し広くなるところもありますけども、ここらヨルダン川の北、ヨルダンの北の方で、ここから流れ込んできてるんですね。ガリラヤの方。ガリア湖に流れ込んでる、こんな小さな流れなんです。ここのところをですね、 ガリラヤですね、ガリラヤ湖、ガリラヤ湖の手前に架かる橋を渡って、私らも15年ぐらい前に行った時、その時は牧師、教会の牧師さんとかその家族とかの関係で20人ぐらいが行ったわけですね。その時に誰もみんな、え、これがあのヨルダン川なのかと、こんな小さい川なのかと、みんな一様にびっくりしたわけです。まあ、そのぐらいですね、あの小さな川しかないから水は本当に不足しておるということなんですね。でですね、あ、まあそんなじゃないか。それで、これはどこかというとですね、これはすごい砂漠ですね。草も全くない。これがどこかというと、エルサレムと、シカイとの間、狭い領域、こんなんなんです。ですか？これがエルサレムの近くなんですよ。エルサレムとシカイの間のユダの荒野っていうところなんです。こんなんとはとても信じがたいだろうと思います。エルサレムのすぐ近くに、距離的には。全く木も草もないんですよ。なんかサハラのですね、広大な砂漠よりそんなの違うわけなんです。これはどこかと地図でですね、ちょっと見てみますが、で、私がイスラエルに行って一番、まあ、印象に残って驚いたのは、こういった広大なエルサレム近くにこんなのが広がっているということなんです。行ってみて初めて分かったですね。本では知っててもこんなすぐ近くにあると思わなかったわけですね。今のところはどこかというとですね、ユダの荒野っていうのはここなんです。ですか、今言った。エルサレムはこうでしょ、シカイここ。ユダの今こんだけの領域なんですよ。ベツレヘムはすぐそばなんです。ベツレヘムとエルサレム、シカイ、ここのところユダの荒野っていうのが今の写真なんです。砂漠ばっかりの。ですね。だからエルサレムすぐ近くなんです。ですね。近くにああいう砂漠がある、徹底した。で、あんなところは普通は行けないわけですね。もう歩く何もないから。私が行った時もかなりあちこち、あの牧師の集まりでもあったから、かなりあちこち行けたんですけども、あのとは、まあ、別の南部の砂漠は行ったんですけども、まあそういうことですね。それをまあよく覚えておいてほしいんですね。とにかくですね、私たち日本人とは正反対のようなところです。で、ですね。で、市内。市内っていうのはこれ砂漠っていうのを知られているところですね。バスで延々と走ってもですね、行けども砂漠です。何時間も走っても。で、やっと市内の山に着きますと、ほとんど草も生えてないのに、これ見たら分かりますね。草なんかほとんど生えてないんですよ。それでも羊飼いおるんです。草がほとんどないのに。これ市内の山々です。こういう山2300メートルほどあるんです。夜中に登って朝にまでから帰ってくるわけです。なんでかっていうと、暑くて暑くてですね、日が照ってる時は2月の終わりだったけど、とっても耐えられない暑さだからです。こんな状態でよく羊とかですね育つものだと、本当に不思議だったんです。で、ここにもですね、この人も書いてありますね、これ。市内の羊飼いと燃える芝、うねるような花崗岩。実際、市内は花崗岩なんです。マグマがずっと上がってきて。 私も市内花崗岩というのを実際に行って初めて確認したんですけど、日本にあるもちょっと違うんですけど、そこの転がっての一つ持って帰った、今も家に置いてありますけども、持ってこうともちょっとうっかり忘れたんですが、8合目あたりの岩のゴロゴロしたここなんですね、こっちの方です。こんなところで羊とヤギの群れが動いてるのが見えてきてびっくりしたと、これを書いてる人も、この人は専門の写真家なんですね。もう繰り返し繰り返しこうイスラエル行ってる専門の写真家なんです。有名な写真家です。それでもこのようにこんな山の上で草もこんなないんですよ。これまともな草もないのにどうやって羊を飼うことができるんだろうかと。で、少女が2人羊を追ってると、まあ、こんな風にですね、ここもそうですね、ほとんど草がない。これはよほどですね、少なくても太るようになってるんだろうと思うんですね。まあ人間でもそうありますよね。少し食べてもはっと太る人に、私の普通に食べても太らない人もおるということと似てるわけですね。とにかくね、本当不思議。誰で、それからもっと前に戦後間もなく行った人が、キリスト教の方にしてもまあ有名な牧師ですけど、今から50年近く前に行った人が書いてある。やはり同じこと。ほとんど草もないのに羊の群れがずっとついてる。何を食べてるんだろうかと、まあ、こういうところはわずかの草でもやっぱりですね、それを非常に完全に消化して、あのセルロスを全部でんぷんなり脂肪なり色に変えるように作り方が違うと思います。今でもあのアフリカのマサイ族は、前にもちょっと触れたように牛乳とそれを乾かしたチーズ、それと時々生きている、羊や牛の生きた血、血を取って吸うんだそうですね。血は栄養の塊だから。それだけでずっと代々続いてきたそうです。牛乳と牛乳を乾かしたチーズ、一人でになりますからね。それで生きた血、すすると。まあそんな人間のこの体で非常にこの柔軟性があるということのようですね。はい。まあそれはともかくとして、まあ、こんなところ。その厳しさっていうものが一番印象に残ったわけです。ですね。日本だったらどこに行っても川が流れ、どこに行っても草がいっぱいなんです。まあ、正反対のところですね。で、神様はそういう非常に厳しいところ、自然にも。しかも、周囲が、まあ、言ったようにアッシリア、それからバビロン、新バビロンに出ていく、それからマケドニア、それからあのアレクサンダーですね、それからローマ、それからエジプト、歴史上名だたるですね大国が周りをいつも取り巻いて、歴史上ずっと攻撃して攻めてきて滅ぼしたりしてきたところです。そのことも日本と対照的で、日本ははるかな彼方に海がものすごく海がありますから、どっちからも攻めてこらなかったです。それで古代のとっくに滅んだ宗教が今も生きているという極めて珍しい国になっているんですね、はい、でその中で、まあ、時々皆さんが見る風景はあの花が咲いている、それは冬に雨が降るんですね。地中海性気候で冬に雨が降るから、北部ではガリラヤ湖の付近では、あるいはそのガリラヤ湖の周辺、あるいはその地域ではですね、草が生え、それで農業もたくさんできるわけです。そういうと、これからもう一つ、これは野生のシクラメンです。こんな風にシクラメンとは日本でもちろん花屋さんしか売ってないんですけど、私も実際にこの石垣のところで野生のシクラメンを見たわけですけどね。こんな風に自然に咲いているわけです。シクラメン。この赤いのはアネモネの仲間ですね。はい。まあ、こういうのが自然 ですけども、もう一つ、これはユダの荒野、さっきのエルサレムと死海の間のユダの荒野の、そこに時折こんな風にですね、深い裂け目、砂漠ばっかりのただ中に水が流れているところが不思議なことにあるんです。で、私はユダの荒野ではないんですけど、南部の方の砂漠の方時代で、これもっと広い、そこまで降りてきるんだけど、水が流れて、そこの行ってかなり広いんですけど、これ本当にこう、アイベックスという大きな角まったヤギがおったり、ウズラがおったりですね、そういういろんなのが実際におったことがあります。こういうふうな砂漠でも、この地下の状態ですね、地下水から出てくるいろんな岩盤、岩の状態によって、ある時からこう湧き出るということがあるんですね。それからもう一つだけ、これが南部の砂漠です。ツインの砂漠、ツインの砂漠というところなんですね。後ろの地図を見てもらったらあるんですけども、カマツァツイン、チンの荒野というところです。はこういうふうな砂漠地帯、南部はこんなが広がってるんですね。ちょっと待ってくださいね。地図にですね、見てもらったら、市内の方、市内の領域にツインの荒野っていうのがあるわけですね。ですね、これが芯になってるか、ですね、2番の地図の、視界のすぐ南です。2番の地図、出エジプトの道っていうところですね。これ地図一つもなくてなかったか、ありましたかね。ちょっとこれも入れたつもり、ちょっと入ってないんです。ここにですね、2番の地図に死海のすぐ下のところにツインの荒野ってありますね。死海のツインなの、ここが今写真に出したところなんですね。こんな風に、エルサレムの領域にこんな風な徹底した砂漠があるということもですね、知っておいてほしいわけです。ありましたかね。だから荒野って言っても、日本だったら荒野という草がボーボー、そんなことを思い出すけど、違うんですね、砂漠なわけです。こういう風に徹底した砂漠がぞと広がっているということですね。そんな厳しい状況の中をエジプトを出てからずっとですね、カデシバリアナでかなり相当長い間おったんだけど、全体で行き着くまで40年もそんなところで生活をしたという、神様の大きな訓練の期間だったということがわかります。はい、こういった状況のところで、この旧約聖書の世界、さまざまなことが起こってきたということですね。はい、そのぐらいにしておって今日のところに入ります。はい、それで今日のところですね。で、今日のところですね、二つの道ということでしたわけです。で、前のところと続いていって、これは前に以前にやったので、ちょっと、今日その続きです。実はこの11章は4月にやったんですね。11章は4月にしてるんです。で、ちょっと、前のことなんで忘れてるかもしれませんが、 ここでちょっと前の11章の311章の31を見てくださいね。今日のちょっと手前、11章列王記上11章の31から、ヤロボアムに言ったと。十切れを取れ、イスラエルの神主はこう言った。ソロモンの手から王国を割いて取り上げて、十の部族をヤロベアムに与えると。ただ一族ユダ部族だけは我がしもべダビデのゆえに、エルサレムのゆえに、ソロモンのものとして私がこうする、その理由が書いてありますね。彼ソロモンが私を捨ててシドン人の女神アシトロとモアブの神ケモシアンモン人の神、そういう神様でない不真実なもの、こんな神様神様でないものを本当に大事なものとして拝むというか一番大事なものとしたということなんです。ですね。ダビデのようには神様の言葉、掟と法も神様の言葉ですが、それを守らなかったと。こういうふうに王国が分裂するのは神様の言葉をないがしろにしたと。神様の言葉とか信仰は、まあ、個人的な心の問題だというふうに多く思っている人がおるわけですね。でも国家や歴史に大きく関わる根本問題だということなんですね。これ今日至るまでみんなそうですね。間違ったさっき言ったような大きな戦争なんていうのは、支配者が本当の神様の正しい道でなく、自分の欲望、自分の地位欲望、征服欲、そういうものに駆られてですね、戦争を始めるんですね。神様の道でないもの。そしてこの36、彼の息子には一部族を与える。それは我がしもべダビデの灯火が私の前に絶えず燃え続けるようにするってありますが、このユダ部族だけはずっと続くという予言になったわけです。こんなふうにですね、大きな裁きを与えても神様は不思議なことに残りのものを起こすっていうんですね。それはイザヤ書では大きなテーマになっているわけです。非常に厳しい裁きを与えるけれども、必ず残りのものを与える。これ私たちも同じことで、個人的に何か悪いことや罪を犯したり心でいろいろしたら裁きを受ける。非常に苦しい経験をしなきゃならないということがよくあるわけです。でも不思議とですね、私たちの心を徹底して滅ぼしたりはしないで、神様に寄りすがる心を残して、そして信仰をその苦しみ罪によってもさらに強くしてくださるという、そういう非常な苦しみを与えるということは確かにある。私たちも信仰を持っていて持っていなくてもこの苦しみは様々あるけれども、信仰を持っている人はその鍛錬として受け取ると一層残されるものがある。私たちの心ですね、心の世界に残されるものが起こるわけです。そういうことを受けてですね、12章の手前、前の11の43見たら、ソロモンは先祖と共に死んだということを、眠りついたという表現です。死んだと。で、その子のレハブアムが、ソロモンに代わって王となった。そしてその王に関してですね、2節にあるようにヤロブアムという人が逃げていってエジプトを取ったんけど、帰ってきてですね、でたくさんの人々と一緒に来て新しい王に行ったわけなんです。何言ったかというと、あなたのお父さんは非常に厳しいことをしたと、労働苦しかったと、だから軽くしてくださいとと言ったんですね。そして新しい王は3日間経ってまたもう一本来いと言った。そしたらレハブアム新しい王はまだ生きていた、お父さんのソロモン王に仕えていた長老たちに相談したらどういったか。長老たちはですね、もしあなたが今日この人をしもべとなって彼らに仕えて、その求めに応じて優しい言葉をかけたら彼らはいつまでもあなたに仕えるはずだと、こういう不思議なことを言ったんですね。 おっていうのは使えるやいうこと考えてないわけです。昔からどこの国でもいかに支配するか、これはもうずっと昔からです。日本の歴史見ても外国でも上に立つと絶えず支配をする、圧迫して、江戸時代なんか徹底して、年貢を取り立てたわけです。まあ天草あ四郎 の、 あの九州のところでも食べるものほとんどないと言っても徹底して厳しく取り上げてですね、年貢を十分納めてないぞと言ってはですね、納めれないと言ったら身の乾いた稲の乾いたものを乾らして火をつけてですね、身の踊りとか言って苦しみで必死になってこう取ろうとして踊り回る、逃げ回ると、そんなことまでして、殺していったりとかですね、ひどいことをやったわけです。そのように徹底してですね、圧迫をするというのが上に立つものだったんですね、歴史の中で。で、明治になってもですね、重なる戦争の時に弱い立場の人、昭和の時代になっても農民とか特に長野県でもたくさんの農民たちを送り出してですね、圧迫して言いたくないというのにですね、ノルマを課して行かせると、満州、中国の満州へ行かせるということで、そうして無理やり回って行かされたんですね。そうして大変な悲劇が生じたわけです。戦争に負けた時にたくさんの人とかも死んでしまったり、こういうことから考えたこのことはとっても意外なことはですね、王に対してですよ、あなたが人々のしもべとなるんだと、そうしたら彼らもあなたのしもべとなって使えるだろうと。こんなに古い時代、これは今からですね2900年ほど前のことなんです。イエス様よりか900年も前ですね、この新しい王ができたのは。そんな時代から本当の王は使えるためということが書かれてあると。旧約聖書は分かりにくいけれど、非常に意外なところに意外な内容、深い内容があちこちであるわけです。で、このことをイエス様が用いられたんですね。本当の王は使える、一番良いものを差し出す、与える、提供する、前にも言いましたけども、これはどこを思い出すでしょうかね。新約聖書でここと似た、ほとんど同じようなこと。本当の王は使える、支配、圧迫するんじゃなくてですね。で、これがですね、例えばマタイの20-28、マタイの20章の28というところを見てもらったらわかります。新約聖書の39ページ、マタイ福音書の20章の、26から書いてありますね、25からもそうです。25から見たら、みんな異邦人では支配者たちが民を支配している、権力を振るっている、圧迫していると。しかしあなた方、しかしというのがついているんですね。逆だと言うんです。これで偉いという表現があります。大きいということですね。メガということです。メガトン級という。本当の意味で大きくなりたいと思うのは、みんなに使えるものとなって、一番上になりたいもの、かえってしもべとなって使えると。人の子って自分のことです。イエス様ご自身が本当の王の中の王、キング・オブ・ザ・キングズなんですけれども、人の子。自分の、キリストのことを人の子と言ってるんですが、使えられるためでなく、使えるため。またその一番の内容が、多くの人の身の代金として、贖い金として自分の命を捧げるため、これが具体的な使えるということの究極的な内容だったわけです。使えるというのは前から繰り返しているように、言った通りに思いやすすることでないんですね。一番良いものを提供すると、イエス様は命をも提供した。だから王となった場合でも、一番良いこと、人々にとって良いことを絶えず提供しようとする。上から支配して取り上げるんじゃなくて。悪いよ、歴史上の多くの王は、人々の良いものを取り上げてきたわけです。逆だというわけですね。王というものは良いものを絶えず提供すると。 こういった点がこの聖書、キリスト教の非常にですね、歴史、時代を超えてはるかに真理を見抜いて書いてあるということなんです。2900年も前からこの今の歴代史に書いてあるわけですね。この2900年の間、一体何なのか、一体進歩したのかということです。聖書の言葉や真理を捨てるところには進歩はないわけですね。いくら科学技術が発達しても本当の進歩は全くしてないということがわかるわけです、はい。こういったことをですね、この言葉は、このことはですね、言葉の上にも現れているわけですね。ちょっとまずこれを外してくれますか。このこともちょっと前にも触れたことですが、その時いなかった人もおりますので、ちょっと言っておきますね。首相っていうのは英語では何というかと、プライムミニスター、プライムは第一のということですね。プリとかプレとかプライムって第一ということです。前もって前、前にあるもの、プレファブリケート、プレファブ、前もって作る、前、さっき一番という意味ですね。プライム第一の、ミニスト、これはですね、何から来ているかというと、ラテン語ミニス、少なくする、引く、マイナス、マイナスという言葉でみんなが知ってますよね。これもともとラテン語から来てるんです。5マイナス3は2と、マイナスというのはこれ、これはラテン語ミニスというのですね。これから来てるんですね、このミニスターの、これもで、それからミニマムとかですね、ミニ、誰も知ってますよね。ミニとかマクロとか、小さいということです、ミニ。これマイナス、引いたら小さくなるわけです。引く、マイナス、小さくするというニュアンス。だからこれはミニスターって、これは使えるということなんですね。自ら小さくなる、一番に使えるものこそがプライムのミニスター、一番に使えるものがプライムミニスター、首相だって。日本語では首相、首っていうのは首ではなくて頭ですね。相っていうのは大臣を助けるものって意味があるんです。首相の相、外相とかにね、本来。だからこういう言葉の上でもですね、不思議なことに第一に使える小さきものという意味を持っているわけなんですね。イエス様が言った精神がこの言葉にも現れているわけです。一番大きいものはむしろかえって小さくしてみんなに使える、言うた通りですね、良いものを大量提供そうとする人なんですね、はい。そのことを、こういったことでも伺うことができるということなんです。でそれに対して、もう一つの道っていうことをですね、イエス様はいつも一貫してそういうふうに他者に対して良いことを絶えず提供しようと。でもそれを提供できないで逆に奪おうとする心が誰にでもあって、動物的ですね。動物っていうのは奪うわけです。奪って食べるわけ、あるいは殺して食べる、これは当たり前なんですね。それ罪でも何でもない。とか人間が弱いものを奪ったらこれは大きな罪になる。だからそういう本能があるわけです。人間も動物だから。だからそれは人間だけは罪と感じる。良くないと。だからそれを許してくださる人がいなかったらずっと残るわけですね。根源的な本能に結びついた罪だから。だからイエス・キリストも来て、そして私たちのその罪を除いてくださる、あるいは許してくださったということなんですが、もう一つの道がこの後にあるわけです。八節から、しかしと。このレハブエム王は、新しい王はですね、この 長老たちの勧めを捨てて自分と共に育って自分に仕えてる勝手気ままな贅沢をしてのんびり過ごしてきたような若者たちに相談した。そうしたら 若者たちはですね、そんなことを言ってきたものをですね、もっと重くしろと、もっと重くして、父がお前たちを無知で懲らしめたんだったら私はサソリで懲らしめようと。サソリは死ぬわけですよね、噛まれたら。こんなひどいことを言うと正反対なんですね。一番悪いものやつだったよと、そして押さえつけるんだと。これはひどいようなけど、歴史上大概こういうやり方をしてきたのが、まあ、王だったんですね。そしてとうとうソロモンの息子の新しい王はこの勧めを取り入れてしまったわけですね。そしてそれからこれで分裂をしてしまうわけです。で15節にありますね。主はかつて白のアヒヤを通してヤロブアムに告げられた御言葉をこうして実現したんだと。これさっきに読んだんですね。十部族を奪うぞと、奪ってユダと分けてしまう。で元を正せばこれはソロモンの罪のゆえに王国が分裂をする。そしてまたその後を継いだレハブイもまたその罪を受け継いでしまったんですね。でここで二次説。イスラエルのすべての人々はヤロブアムに従っていった。ここで分裂したんですね。ユダ部族だけが南の王国になった。ここで二つになったわけです。でこういうどうしてこうなったのかということをですね、私たちもしっかり覚えておくということです。でここでですね、そういうふうに実は背いた民であったんですけども、21節ですね、21節からどうなったか。レハブアムはエルサレムに帰るとユダの全部選んできて戦士18万人も招集して分裂をしたイスラエルに戦いを挑んだと。そして王権を奪い取ろうとしたんです。その時にですね、22節神の言葉が来てですね、レハメとユダの全ての家に、やと登っていくなと、あなたたちの兄弟イスラエルの人々に戦いを挑むなと、自分で帰れと、こうなるようになったのも私だと、前が予言した通りだと、ソロモンの罪が重いからこういうふうに分裂をするようにしたんだと、裁きなんだということだから、それは神のご計画、神の裁きだから覆せないと。そこで彼らは主の言葉を聞いて主の言葉に従って帰っていった。もしここでこの主の言葉に従わなかったからたら、ヤラベヤの方に徹底的にやられてしまってユダも滅んでしまった。ここでそしてヤラベヤムがこの後にやるように偶像の神様を、いろんな神様を信じるようになってしまったんですね。だから本当に滅んでしまったんだけど、以前にはそのように神の言葉、いじめるという方を取ってしまったんだけれども、この時にはですね、神のことをしっかり受け止めて戦争の用意までしておったんだけど、あえてそれをやめて神の言葉に従って引き返したって言うんですね。で、まあ、こういったこと非常に珍しいことですね。戦争の準備が全部できとったらもう絶対にやってしまうわけです。途中でやめてあげたらもう、いろいろ人々からいっぱい批判をされるからですね。で、まあ、こんなふうに神の言葉に従ったからユダが結局またずっと続いていくことができたんですね。罪を犯しつつもと立ち返って神様のことを聞くということが、このようにずっと続いていくというもとになれたということなんです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。